こんばんは。聖書を開きましょう。創世記41章、今日は1節から46節までを一人一節ずつ読んでいけたらと思います。創世記41章1節から46節まで。今晩も YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様ありがとうございます。イエス様に向かって、イエス様ご自身の中に、ご自身のご臨在の中に入っていきましょう、そして御言葉を受け取っていきたいと思います。では創世記41章1節から。それから2年の後、パロは夢を見た。見ると彼はナイルのほとりに立っていた。そうです。朝になってパロは心が騒ぐので、人をやってエジプトのすべての呪法師とすべての知恵のある者たちを呼び寄せた。パロは彼らに夢のことを話したが、それをパロに解き明かすことのできる者はいなかった。侍従長の家に交流
なさいました。その時私と彼は同じように夢を見ましたが、その夢はあのまま意味があるようでした。
そこには私たちと一緒に侍従長のしもべでヘブル人の若者がいました。私たちが彼に話しましたところ、彼は私たちの夢を解き明かしてくれました。それぞれの夢に応じて解き明かしてくれたのです。
そして彼が私たちに解き明かした通りになり、パロは私を元の地に戻され、彼を地に吊るされました。
そこでパロは使いをやってヨセフを呼び寄せたので、人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。彼は
髭
を剃り、
着
物を着替えてからパロの前に出た。
パロはヨセフに言った。私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いてそれを解き明かすということだが。17節です。
ごめんなさい、ちょっと
スキ
ップしてください。
はい、
OK。 17節。それでパロはヨセフに話した。夢の中で私はナイルの岸に立っていた。
するとナイル側から肉付きの良いツヤツヤした雌牛が7頭上がってきて、足の中で草を噛んでいた。
するとその後から弱々しい、非常に醜い、痩せ細った他の7頭の雌牛が上がってきた。私はこのように醜いのをエジプト全土でまだ見たことがない。
そしてこの痩せた醜い雌牛が先の肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。
ところが彼らを腹に入れても腹に入ったのか腹に入ったのがわからないほど その姿は初めと同じように醜かった。その時私は目が覚めた。
はな、
するとその後から東風に向けた島々、貧弱な7つの方が出てきた。
そしてそのしなびた方が、あの7つの良い方を飲み込んでしまった。そこで私は呪文師たちに話したが、誰も私に説明できる者はいなかった。
ヨセフはパロに言った。パロの夢は一つです。神がなさろうとすることをパロに示されたのです。
7頭の立派な雌牛は7名のことで、7つの立派な子も7名のことです。それは一つの夢なのです。
その後から上がってきた7頭の痩せた醜い雌牛は7年のことで、東風に焼けたしなびた7つの穂もそうです。それは飢饉の7年です。
28 This is the thing which I have spoken unto Pharaoh. What God is about to do, he showed unto Pharaoh.
今すぐエジプト全土に7年間の大豊作が訪れます。
その後7年間の飢饉が起こり、エジプトの地で豊作のことは全て忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、
この地の豊作は後に来る飢饉のため後もわからなくなります。その飢饉は非常に厳しいからです。
夢が2度パロに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。
それゆえ今パロは悟くて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの国の上に置かれますように。
彼らにこれからの豊作の年のすべての食料を集めさせ、パロの権威のほかにまちまちに穀物を蓄え保管させるためです。
その食料はエジプトの地に起こる7年の飢饉のために国の蓄えとなります。そうすればこの地が飢饉で滅びることがないでしょう。
このことはパロとすべての家臣たちの心にかなった。
そこでパロは家臣たちに言った。神の霊が宿っているこのような人を他に見つけることができようか。
パロはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをあなたに知らされたのであれば、あなたのように悟くて知恵のある者は他にいない。
40
節。
パロはなおヨセフに言った。さあ私はあなたにエジプト全土を支配させよう。
そこでパロは自分の指輪を指から外してヨセフの指にはめ、天布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。
そして自分の第二の車に彼を乗せた。そこで人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうして彼にエジプト全土を支配させた。
パロはヨセフに言った。私はパロだ。しかしあなたの許しなくしてはエジプト中で誰も手足を上げることもできない。
パロはヨセフにサフェナテパネアハという名を与え、オンの妻子ポティフェラの娘アセナテを彼の妻にした。こうしてヨセフはエジプトの地に知れ渡った。
ヨセフは30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt, and Joseph went out the presence of Pharaoh and went throughout all the land of Egypt.
はい、ここで46節ですね。はい、お祈りします。天のお父様、どうか今日あなたが私たち一人一人に語ってくださる言葉を聞かせてください。聞く耳を開いてください。私たちの霊を解放してくださり、ご聖霊様が私たちを引き寄せ、もっとイエス様に近づかせてくださいますように。あなたのお心を天のお父様もっと知ることができますように、よろしくお願いします。イエス様、あなたから離れて私は何一つできません。あなたが私を強くしてくださらなければ何の役にも立ちませんが、あなたこそ私を強くしてくださるお方、 あなたを見上げてあなたにすがります。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。
アーメン。
どういうわけかこの1節から45節までの間にこうパロの夢が詳しく語られてるんですよね。皆さんもおそらくみんなあると思うんですけど、何年経っても忘れない夢ってありますよね。ないですか、ね、いやなきゃダメっていうことじゃないですよ別に。夢でないと分かんない人もいるんですよね。パロのようにこう人の言うことは聞かないので、神様はきっと夢を見せたのではないかということも考えます。まあ、ともかく、私たち人間は夢を見る存在です。まあ、猫とか犬も夢を見るらしいですけどね。なんかこう寝ている時に突然こうなんかやったりする。でそれは人間にとって非常に面白いことですけれども、まあ、人間はそのしょっちゅう夢を見てると言われます。夜中に3回から5回とか10回とか夢を見てるとかずっと見てるとかいろいろ説がありますが、でそんな中で以前にもちらっと申し上げましたけど、夢を解析する、夢によって人の心理を解きほぐそうとする学問が世界で確立されています。夢の解釈学っていうか解析学っていうか、でその学校はスイスにある学校で、そこは非常に入るのが難しい、試験があるわけではなく招かれないと入れないっていう学校なんだそうですわ。まあそれがいいのか悪いのか私には全然分かりませんけれども、ただ言えることは人間はずっと夢に興味を持ってきて、そして夢がどんな意味を持っているのかを知りたいと思い続けてきていることです。で私たちが気をつけなければいけないのは深入りしないことですね。もうどんな夢にも意味がある、まあそりゃそうなんでしょうけども、そんなことを考えるよりも他のことを考えなければいけないにもかかわらず、そういうことばっかり考えていくと私たちは惑わされてしまいます。この世の中惑わすものがいっぱいで、惑わしは何を目的としているかっていうと、私たちの考えと心と思いとを神様から離すことが惑わしの目的です。夢で本当に気になれば神様にお聞きしましょう。そして答えがなかったらそれはそのまま棚にあげましょう。棚にあげるっていうのはいい日本語ですね。夢を棚にあげる、文字通りのことではないですよ。考えないようにするということです。でこれが人間には難しい。考えないようにしようと思えば思うほど考えてしまう。でいかに考えないようにするか、私にはもうペテロの手紙第15章7節8節しかないんです。あなた方の思い煩いを全て神に委ねなさい。もう委ねるっていう言葉が微妙なんですよ。皆さん委ねるってどう考えます、どうイメージしますか。任せる、ね、任せる、こう神様お任せしますと言って、
エントラス、
ね、信頼する、お任せです。でお任せしてまた自分の方に持ってくるという、そう考えない。英語ではキャストって書いてあるんですよ。投げつけるって書いてあるんです、ね、お任せするとね、そのまんま手を引くと乗っかってきちゃうんですよね。投げつけると手は離れるんですよ。で私はそれを考えた時に、あ、神様に投げつけよう、神様もあなたに丸投げしますっていう この丸投げするっていうのが一番いい翻訳だと思ってるんですけど、丸投げしますっていうことにしました。例えばこの建物を買うって決めて、でいざこの建物を使い始めた時、最初は良かったんですよ。銀行からのローンがなかったので、6月末に銀行にローンを申請しました。なかなか答えが返ってこないです。普通は3ヶ月以内に必ず本部からの答えが返ってくるんですけども、私たちの場合9ヶ月かかったんですよ。で9ヶ月ローンの返事がないっていうことは、ローンを払わなくていいっていうことですからね。心配はなかった、何にも心配しなかったんですよ。で8ヶ月経った時に、あ、これ待てよ、もしかして神様は計画なんだから、鈍いですね。3ヶ月経って支店長が平謝り、6ヶ月経って支店長が平謝り、それでも私気づかないですよ。で9ヶ月経って、あ、もしかして神様これ8ヶ月かだって計画があるのかな、やっと分かるんですから、鈍いんです私は。で9ヶ月経ってローンが下りたんですよ。ローンが下りました。で改築が始まる前に大震災になりました。で銀行もいろいろ考慮してくれて、まずは利子だけを払っておきましょう、で6ヶ月したら支払いを始めてください。なるほど、金額が金額ですからね。思いましたよ、ふっと思いました、これ払えなかったらどうしよう。本当はね、払えなかったら別に建物から出ればいいんですよ。でもそうは思えないですね。一度買いますって言って買っちゃったら、なんか囚われるんですね。私の場合ですよ、あなたはどうか知りませんけれど、どうしよう。あ、その前に神様に言われていたの、お金のことは心配するな、神様ごめんなさい、もう心配してもどうすることもできないことを心配しました、あなたに丸投げします。丸投げですよ、見事に丸投げしましたね。でもなんかね、数週間してまた来るんですね、その思いがね、あ、これ払えなかったらどうしよう。いやー、人によってはこれを悪魔のせいにするのかもしれませんけど、私はね、そんなことはしない方がいいなと思ってですね、人間の思い煩う性質なんですよ。どうしても自分でどうにかしようという思いがあるんですね。皆さんどうか知りませんか。みんなあるだろうと思ってるんです。だから思い煩うんです。思い煩うっていうのは、考えても答えが出ないことを考え続けることです。私はそれを4回ぐらいは丸投げします、神様ごめんなさい、私はもう考えませんからよろしくお願いしますと4回ぐらい言わなければいけませんでした。でそれからはもう思い煩わないです。私たちは自分ではどうすることもできないという状況の中にいつも実は置かれてるんですよね。明日のこと分かんないので、でも全部自分で計画できているかのようにどこかで思い込んで、そして明日も必ずやってくると思って生きているわけです。私たちはイエス様によって神様とつながるものにされました。で神様との関係というのは信頼関係です。信頼するっていうのは信仰と呼ばれますけれども、神様が私を捉えてくださった、私は神様とつなげていただいている、私はいつでも神様を呼ぶことができる、いつもイエス様を呼ぶことができる、その時イエス様は必ず聞いていてくださる、そういう信頼関係の中で神様とつながり続けていくことが信仰だと私は受け止めていますので、それはもう疑っていません。そういう信頼関係にあるということは、私たちが神様を知る必要があるということなんですよね。 で神様を知るというのは永遠にかかります。永遠の神様を知るということは永遠に時間というか永遠が必要なわけです。その都度私たちは神様を知っていきます。あ、神様こんなお方だったんだ。でそれは聖書を通しても実際の体験を通しても私たちはしょっちゅうしていきます。でそういう意識を私たちが持ち続けることが非常に重要だなと思っています。そうしないといつもね、あ、私は神様と共にいるんだ、神様が私といつも共にいてくださるんだということをいつも意識していないと全てのことが当たり前であるかのように、あるいは自然であるかのように私たちを通り過ぎていってしまうんですね。私の中でこの意識をするっていうことがすごく大事なんですよ。私は子どもの頃からこういろいろ考える性質でしたけれども、考えるということと意識をするってこととは別なんですよね。考えるときに何を考えるかで意識をするしないが決まってくるんです。言ったように考えてもどうしようもないことを考えることは思い煩いって言うんですよ。でそれは意識することではないんです。まあ言ってみればあえて言えば自分の心配事を意識してるわけで、そこには道はないんですね。でも意識をするというのは実は神様とのつながりをいつも考えることなんです。で教会という集まり、私たちキリスト者が集まるときに考えもしないで座っていれば、あとはもうプログラムに従っていくだけっていうのが私は一番怖いんです。一番恐れてるんです。それなので質問をたくさんするんです。で本当に今回先週の日曜日はインドネシアにいましたけども、そのインドネシアのリーダーのベンジャミン先生はまあ質問してきましたね。いろいろで神学的なことが質問しました。何が一番大事だと思いますか。福音です。福音、十字架と復活です。もうこれ以外にない、強調しながら私も質問してきました。どう思いますか。あなたはイエス様を信じていますか。で私も質問しました。じゃあ福音って何ですか。イエス様の十字架とか他に書いてありませんか。という質問の戦争だったんです。だから盛り上がりましたよ。もうだんだんエキサイトしてきて喧嘩にはなりませんでしたけれども、まあ久しぶりにこう自分と似たような人に会ったなっていう感じでした。でベンジャミン先生も結構その強烈な意識の持ち主でしたから、私も実はこう闘争心が燃えてきました。それでいろんなことを質問し合う中で、不思議ですね、なんかはねって言うんですよ。そうするとね、なんかこう兄弟分のちぎりを交わしたようなそういう雰囲気になるんです。でそれで帰ってきました。でも最後の話の時は月曜日のお昼だったんですけど、話すともなしに私は私たち教会ではローマ人への手紙8章の31節から39節を暗記することにしたっていう話をどうやってしたんですよね。そのきっかけはっていうと、私がまだノルウェーに住んでいた頃に1975年に中国が初めてキリスト教会がオープンするのを許したんです。それまでは禁じられていたんです。1975年まで5つの教会が上海でオープンすることが許されました。 でもオープンしたのは三字教会、ね、三つの自分の字、自愛で自給で自立っていうね。でその三次教会っていうのは実は政府の言う通りにしなきゃいけないっていう教会だったんですよ。でその5つの教会にこう属している人たちもいましたが、属さないで政府には登録されない家の教会っていうのがもう無数にできていたんです。で私の友人で大きな団体のリーダーをしていたデイビッド・ワングという先生が75年初めて教会がオープンされたのを機会に中国に入っていき、23年間投獄されていたクリスチャンの夫人に会いました。この姉妹はイエス様を愛して熱心だったために投獄されていたんです。で釈放されて一応自由の身となりましたが、家は与えられませんでした。だからアパート、まあ何階建てかのアパートの屋根、平たい屋根のところに自分で作った小屋に住んでいたそうです。1975年はいろんな意味で興味深い年でした。上海で初めて5つの教会がオープンになっただけではなくて、いわゆるあの簡易中国語、簡易漢字、毛沢東が複雑すぎるっつって漢字を簡略化したんですね。それがあの中国共産党の、公の中国文字なんです。その簡易中国文字で聖書が初めてできたんです。1975年、ね、でデビッド・ワング先生はその聖書の一冊を持ってそのご婦人を訪ねました。お話をしていても穏やかで、本当にこう聖人、清い人と話をしている、そういう雰囲気だったそうです。そして聖書を取り出して、これができたばっかりの聖書ですと差し出したら、その姉妹が、老姉妹が目を皿のようにして、触っていいですか、いやこれはあなたのものです、あなたへの贈り物として持ってきました。それを胸に抱きしめてうなり声を上げたそうです。うデビッド・ワング先生ともう一人の兄弟がいましたが、もうそこは聖なる場所だと感じてそっと立ち去ることにしました。その小屋から出ていく後ろから、その姉妹がローマ人への手紙8章31節からを読む声が聞こえたんです。振り返ったら彼女は聖書を胸に抱いたまま圧勝していた。それではどう言えるでしょうか。神がもし私たちの味方なら誰が私たちに敵対するでしできるでしょうか。それを39節まで暗唱したんです。私はその時に思いました。イエス様のために刑務所に入れられることがあっても、御言葉が蓄えられていたらそれが力となるんだな。この姉妹は聖書は持っていなかったけれど御言葉を蓄えていました。その時に思ったのです。教会の仕事を与えられたらこれを暗記しなければいけない。その話をしたらベンジャミン先生が涙ぐんでんですよ。で立って私のところにあるって隣に座って肩を抱いてくれてなんかその時ですかね、つながったのはね。私たちは神様の似姿に作られたので考えて生きる存在です。意識して生きる存在です。イエス様を覚える、 私を覚えるためこのようにしなさい。それは意識することです。まあ、意識する自分の頑張りじゃないですよ。そこにある現実を認めることです。イエス様がここにいてくださるのだっていう、自分に思い込ませるのではなくて、目には見えなくてもイエス様は今ここにいてくださるのだ、それが現実なのだと自分に宣言することが意識することです。そしてそれが私たちの力となり、同じように神様が語られた御言葉を自分の中に、これが現実なのだ、私の考えではない、私の受け止め方ではない、神様の御言葉が現実なのだと意識して受け止めていくことです。それは何者にも勝る力であり、もし私たちの国あるいは世界の状況がある日突然に一変してしまい、クリスチャンだというだけで投獄されることが起こる、起こらないとは誰も言えない、いや殺される、聖書はそう言ってんです。この反キリストを神だと言わないものみんな殺されるって書いてあるんですよ。私たちの問題は意識しないことです。それは聖書に書いてあるけど私の生きているうちには起こらないだろう、いや私もずっと前はそんな風に思ってました、でも今は違います。イエス様は言われます、終わりの日に何が起こるかっていう中でイエス様の警告命令、目を覚ましていなさい。目を覚ましているっていうのは眠るなっていうことではありません。そうではない、ちゃんと意識していなさいということです。見るべきものを見なさいということです。目を覚ますというのは何が見るべきことなのか、この目に見えることではありません。目に見えるものは一時的なんです。見えない現実を見ることこそがイエス様の言われる目を覚ましていなさいということです。それを思うときに私たちが置かれている現実は私たちの目に見えるところを超えてものすごい変化がものすごいスピードで起きているんです。ほとんどの人はそのことを語らないようです。教会の中でもあまり語られないようです。でも私は自分が確信できる限り語らなければいけないと思っています。神様はパロに夢を見せました。パロは神様を知らなかったんです。彼は異教徒です。恩の祭司、恩っていうのは太陽神です。しかし神様がそのパロに夢を見せた。神様はなんと大いなる方でしょうか。ただパロには意味がわからなかった。神様が見せてくださる夢は簡単にわかることではありません。求めないと答えがわからないことです。そして求めるのを誰に求めるかというところでいろんな結果が出ます。パロは自分の召し抱えている呪法師や知恵者たちに求めましたが答えは来ませんでした。なぜですか。それは夢が神様からの夢だからです。その時に調理官長がはっと思い出した。2年も経ってから、ああ、でも彼はもう両親の呵責を覚えました。パロよ、とんでもないことをしてしまいました。私は約束したのに忘れてしまっていました。そして突然ヨセフが呼び出される。一夜にしてじゃない、数時間のうちに囚人からエジプトの総理大臣になるっていうね、数時間のうちに。これもまたすごいことですけれども、でもあんまりねそこに深入りしない方がいいんですよ。 私たちいつの日かね突然こう数時間のうちに総理大臣になるまずないですから、そんなことは考えない方がいいんです。それがポイントなんじゃないんですね。ポイントは何？神様はどんな人にも賜物を与えていてくださいます。ヨセフにはヨセフの賜物が与えられていました。それは夢を解き明かすだけではないです。管理能力の賜物が与えられていました。だからポティファルの家でも彼は全部管理を任されていたんです。牢屋に行ったら牢屋の管理を任される。じゃ管理の賜物が与えられていたんですね。でそれを神様は用いられました。皆さんの中で何年経っても何十年経っても焦ないっていうか変わらない、はっきりと覚えている夢っていうのは神様が見せてくださった可能性が大です。意味は神様に求めましょう。この意味を教えてください。私もそういう夢がいくつかあります。それは誰彼となくしゃべくりまくるものではないんです。神様に静かになって答え解釈を求めていくものです。エジプトの国だけではなく当時の世界全体に影響がある、影響が出る大豊作よりも大飢饉、その時のために神様は当時の大帝国であったエジプトの王に夢を示しヨセフに解き明かせました。それがあったのでヨセフの父ヤコブはエジプトに来ることになり、エジプトで奴隷になりながらもイスラエル民族が生まれることにつながったのです。神様のご計画はあまりにも大きくて、私たちがその全部どころか一部を知ることも難しいことです。しかし私たちはそういうことよりもどんな状況の中でも神様とつながり続けていたヨセフのように、私たちそれぞれに私に与えられている神様の賜物を少しずつ意識しながら見つけながらですよ、それに従っていきましょう。私たちは賜物を見つけなさいって言うと今日全部わからなければみたいな思いをどっかに持つかもしれませんけれども、それは必要ないんです。ヨセフも17歳から13年の間神様によって練られていました。そうして賜物が明らかになったのです。私たちは急ぐ必要はないのです。まあでもヨセフは17歳から13年しか経っていない、私はもう70代の後半です、関係ないんですよ。ヨセフじゃないんですから、あなたは男性でもないし年齢じゃないんです。いつになっても今日という日に神様、あなたは私にどんな賜物を与えていてくださいますか、もっと教えてください。大体気づいていることはあるはずです。それを淡々とやるんです。某兄弟が今日もこれから来るかもしれませんけど、昨日ちょっと俺はもう困っている人見ると助けちゃうんですよね、全然苦労しないでやっちゃうんです、賜物だよって言ったんです。神様はどんな人にも賜物を与えてくださっているんです。分かんなかったら教えてくださいって言いましょう。神様必ず示してくださいます。それが示されるまでの間、神様の前にこれは喜ばれることだなと自分が思っていることをやっていくことです。 答えが出るまで何にもしないんじゃなくて、これは神様にあって心から喜んで私はできることだなっていうことをやることなんです。単純ですよね。難しいことはないです。私これはもう神様にあって文句なく楽しくできる、この頃ね、本の英語の本の翻訳してるんですけど、なんかね楽しくできるんですよ私ね、これやっぱり神様からいただいたもんだなと思ってるんです。誰にでもあるんです、それが。でそれを見つけて淡々とやっていくことです。有頂天にならず、お調子に乗らないで淡々とやっていくことです。神様感謝します。ヨセフはもうとんでもないすごい歴史に残る人物ですけれども、私たちはそんなことを求めるのではなくて、ヨセフの中に表されている原則、神様に従い続け、神様を求め続け、神様が与えてくださった能力を淡々と果たしていくっていうことを受け取っていきましょう。有名になるならないではなくて、ヨセフは有名になりましたけれども、何よりも大事だったのは神様がヨセフを用いて数えきれない人たちの命を救ったということです。でもヨセフは完璧ではありませんから、罪のある人間ですから、後になって読んでいくと、え、こんなこともしたのかっていうのが出てきますから、お楽しみに、まあ楽しみにしていいかどうか分かりません。私は間違いなく、私たちは今終わりの時代にあると思っています。それを言うクリスチャンは多い。今終わりの時代ですっていうクリスチャンが多いです。でも終わりの時代って何ですか？で、イエス様の再臨が近い、それだけじゃないですよ。その前に起こることがたくさんあるんですよ。そこでイエス様が私たちに警告しておられて、命令しておられるんです。で、その中で私たちがちゃんと従っていくことを求めていきましょう。イエス様のお言葉を絶えず意識しながら、イエス様はここに共にいてくださることを意識しながら、私たちはいつ何が起こっても、いつ自分の命が取られてもいいように生きることができますように。御言葉が、神様が語られたお言葉が私の中で命を与え、私を生かしてください。そのように生きることができますように、聖霊様が助けてくださるように心から求めています。やっぱりもしかしてあと 1,2 年でとんでもない状況が変わって、私が殺されることになったら、やっぱりもうちょっと生きていたいと思うだろうなと思いますよ。孫がいるからですね孫もいますから。人間なのでいろんな思いがその時になったら来るだろうと思います。私人間ですから、人手なしではないんです。でも私はイエス様にお願いしています。主よ、私は弱くてもう自分を守ろうとする人間ですから助けてください。そういう時が来たら決してあなたを拒むことがないように、あなたのためなら死んでいく力をお与えくださいと祈っています。私にはそれしかできません。将来の保証は私がすることではないので、でもイエス様を信じて信仰によって生きるっていうのはそういうことだと今は受け止めています。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神がもし私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。 ヨセフはそのように生きていたなと思います。神様が私の味方であるということは、私が神様にいつも従っていくということです。主の恵みが注がれますようにお祈りします。天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。イエス様、あなたの想像を絶している恵みと憐れみを感謝します。もっともっとあなたのために熱心でなければいけないものなの、お許しください。聖霊様、あなたの憐れみによってどうか本当にイエス様に徹した人生を歩ませてください。私たちみんながそのようにもっとイエス様、あなたを思い、あなたを意識して絶えずあなたの足跡に従うことで、この町が大変革されますように、この国にあなたの大変革が起こりますように、まとわりつく罪をかなぐり捨てることができますように力をください。あなたの皆をお呼びします。あなたは私たちが呼ぶときにすぐそばにいて答えてくださるお方ですから、イエス様感謝します。天のお父様ありがとうございます。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。